愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は社会連携推進機構副機構長、知的財産センターセンター長、土井治美先生にご出演いただき、愛媛大学で生まれた発明や先生が担当する授業について伺います。
先週土井先生に、愛媛大学では年間に80くらいの発明が生まれているという話を聞いたんですけれども、印象に残っている面白い発明などありましたら。
毎日のように面白い発明が出てきますね。大学の先生っていうのは、人がやらないこと、人ができないこと、はい、世の中にないこと、うん、どういうふうにしてやっていこうかっていうことばっかり考えてるんですよ。でそういう意味じゃね、もう面白いものが次々出てきます。高等向けのものもいっぱい出てきます、が中でもですね、はい、私非常に印象に残っているのは2つありましてね、はい、で1つはですね、姫ダイヤ。これねすごいですよ、はい、地球上でね最も硬い物質を作ってしまった。
ダイヤモンドよりまだ硬い。
これ自身もすごいんですけれども、これがね僕面白いなと思ったのは、普通ね特許になるような、我々知的財産センターが扱うような発明っていうのは応用研究とかね、実用化研究みたいなのが、要するに企業がやるような研究のようなものが多いんですよ、ところがなんとこの姫ダイヤは基礎研究の中から生まれたんです、地球の、なんか地球深部ですから、地球の中心を研究するようなね、およそ実用化とか特許とは無縁だと思われてたところからですね、これが特許になるような発明が生まれましてね、この最も地球上で硬い物質を使って、企業さんがそれを製品化するというふうなところに持っていけたんですよ。なんとね10年かかりましたよ。やっぱりね、技術が生まれるっていうことと、それが商品になってビジネスとして売れるということは違うんですよね。そこの間に非常に大きなギャップがあります。まあそういったところを乗り越えてこの姫ダイヤは世に出ましてね、でちょっと下世話な話して恐縮なんですが、世に出るってことはすなわちその発明特許が売れるっていうことなんです、ということはどういうことかというと、お金が大学に入ってくるということなんですよ、でそれをもとにまた次の研究もできるようになったんですよね、これはなかなかいい循環でね、面白いというふうに思いますね。ところがね、年々ね姫ダイヤの売り上げが落ちていくんですよ。わかります？これはね非常に大事なポイントなんですけどね、硬すぎるんです。
硬すぎる
から製品として見ると長持ちしすぎるの。
なるほど。
これいいことなんですよ。
いいことですね。
いいことなんですが、大学のお金が入ってくるのはその売り上げに応じた分がパーセントでロイヤリティとして入ってきますから、長持ちし続けちゃうと新しいものが売れないわけですよ。だから売り上げが上がらないということなので、大学に入ってくるお金がだんだん下がってくるという。
製品が故障しないわけです
よね。しないわけです。ずっと持ってしまうから企業は買い替える必要がない。だから喜んでいいのか
喜ぶべきですけれども
微妙なやつですよね。ところがあります。もう一つね面白いのが液中プラズマ。これもダイヤに関係あるんですけどね、これは、まあ、要は液体の中でプラズマができますからね、ものすごい高温になるわけですよ。太陽の表面くらいの温度になっちゃうんで、もう何でも分解できるし、合成できないものも合成できちゃう、極端なことを言うと、アルコールには炭素 C が含まれてますから、アルコールの中でプラズマを発生させますと C がバラバラになって、で C が結晶したものは何でしたっけ？
ダイヤそう、最初にお話聞いた時も、もうそれこそそのなんかブランデグラスかの中からゴロゴロゴロっとこうダイヤが氷のようにこぼれ落ちるようになるかもしれないみたいなお話を、
それ野村先生でしょ、
野村先生に聞きました
これがね液中プラズマなんですよ。でね、特許で難しいのはですね、特許戦略っていうのがありましてね、なんか一つ特許を取ればそれで済むっていう話じゃなくて、ある一つの機関となる中心となる基本特許はまず絶対必要なんですが、それの周辺のねいろんな特許を押さえとかないと、ちょっとでも隙間ができると攻め込まれるんですよね。攻め込まれるっていうことはそこを占領されてしまいますから、そこがないとこの製品自体が成り立たないということになってしまうんで、まあ、お城を作るのと同じなんですが、非常に頑丈なですね防御体制が必要なんです、特許として。 でこのエキチオプラズマのすごいところは、我々愛媛大学は可能な限りでですね、防御を固めてます、
はい、
だ基本特許からいろんな周辺特許をですね、もう完全に ほぼ抑えてる、
は
あ、何人たりとも愛媛大学の断りなしにですね、この技術を商用に使うことはできません。
へ、
必ずそれはどっかで我々が歯止めをかけるべくですね、そういう防御体制を固めてる、そういう意味で非常に面白い。
私たちが特許を取るって言ったら、ただ一つの特許を取ればいいのかなっていうイメージなんですけど、違うんです。
違うんです。やっぱり特許戦略ってのは非常に重要ですね。まあその辺もまた知的財産センターの一つの大きな仕事じゃないかなとは思ってますけどね。まあ、研究者の方の協力がないと何もできませんが。
工学部、法学部で授業も持ってらっしゃるということで。
そうなんですよ。
あの先生、もともとあれですよね、経済産業省のお役人さんでいらっしゃったから、その学生相手に授業っていうことは、
そうそう、全く経験がなかったんですけれども、マネージメントオブテクノロジー、
はい、
技術マネージメントという授業を2つの学部で持ってるんですけどね、一言で言えばね、技術だけで世の中は回りませんよっていう話です。いかにそれはその素晴らしい技術で、いかに素晴らしい製品ができたとしても、はい、それが本当にビジネスとして儲かるかって言ったらまた別の話なんですよね、うん、でそれをね、技術をうまくマネージメントをして製品化にうまくつなげていって、だいたいね、その製品化になってマーケットが大きくなればなるほどだんだんシェアが下がってくる、まあ、いろんなこう競合相手が出てきますから、はい、なんですが、そうならないように、うん、マーケットが大きくなっても一定のシェアを確保して常に儲け続けることができるようにマネージメントすることが非常に大事なんですよ。で、僕はもう学生に、特に工学部の学生には、はい、技術バカに未来はないよと、
うん、
もう学生はね目向きますけどね、今まで技術ばかり学んできた子でしょ、はい、
これ一本って思って入ってきた学生が、うん、先生の授業を聞いたら、
俺に未来はないのかと
ちょっとドキッとする言葉ですよね。
そう、でも大事なことなんですよ。いいものをいかにリーズナブルな値段で売ったって、それで本当に儲かるかどうかわからない、そういうのが今の現実のビジネスの世界です、
はい、
だから経営とかね、
はい、
マーケティングだとかね、そういうこともわかるエンジニアになってほしいし、うん、ある程度技術的なセンスもある経営スタッフになってほしいの。
じゃあもうそれこそこう概念を砕くようなところから始まって、
そうです、
技術系の学生さんがやらないようなプレゼンとかですね、そういったことも授業の中であるんでしょ。
やらすんですよ。とにかくね、授業を重ねることにね、はい、学生の頭がだんだん柔らかくなってくるのがね、手に取るとおり分かります。グループ単位に課題を与えてね、でそれを発表させてるんですけども、はい、発表の内容がだんだんね、柔軟で面白いものに変わってきます。決定的に彼らの頭にショックを与えるのがプレゼンバトルです。受講生を何グループのグループに分けるんです、
はい、
で、一つのテーマを与えて、はい、そのテーマに沿ってですね、はい、そのものをね、物をね、売るための審査員がいますから、
はい、
その審査員が買いたいと思わせるようなプレゼンテーションをさせるんです、
は
い、でそれを評価して、ね、競わすんです。
それ工学部の学生さんとかにもやらせる。
やらせますやらせます。でね、売れるものを売っても面白くないでしょ、
はい、
まず売れないものをいかにして売るか、現実の社会ではありえないんですけども、事業ですから嘘を言っても OK というふうにしてます、
はい、
とにかく買う気にさせたら勝ち。去年やったのはね、消臭ビーズ、あの1個
一粒
取り出してね、売れる、買いたいと思わせるようなプレゼンテーションを考えると言ったんですよ。
あれは100粒200粒集まってるからいいんですけど、
だからね、消臭ビーズと思ったらダメなんですよ。これ1個が消臭ビーズですよと言えば絶対誰も買いませんから。
はは、
嘘を言わないとダメな、嘘を言わない。
なるほど。
例えばこれを飲むとフェロモンが出てね、異性が寄ってきますと。
買いますいやでもそういうことですよね。
そういうことなんですよ。
あ、
でね、このプレゼンバトルをきっかけにしてね、学生の頭のがガラッと変わります。大体プレゼンバトル僕授業の中間ぐらいでやるんですけど、はい、後半の授業はね、ものすごく活性化します。
はあ、なんだかそういうきっかけで何を言ってもいいし、何を考えてもいいし、どこからつついていってもいいんだっていうように変わってくるのかもしれないですね。
そうなんです。今まではこうなんか決められた枠内でしか物事考えてなかった人がね、はい、あ、こういうのってありなんだっていうふうに頭が変わってくるんですよ。僕ね、未だに覚えてるんですけど、
はい、
ある女子学生がね、授業が終わった時にこう言ってくれたんですよ。土井先生の授業で私の価値観が変わりました。土井先生の授業は私の価値観を変えてくれました。 涙が出るくらい嬉しかったですね。
でも それだけこうどうやってもいいから何かこう自分で発想していく力、
うん、
でそれがまた若い方の発想力ですから、うんうんうん、これは企業の皆さん欲しいところじゃないですか。
でしょ、
はい、
で僕はね経済産業省時代でやっぱり企業振興やってました、
はい、
考えるとね行き着く先は人材なんですよ。やっぱり、経営者自身も変わってもらわなくちゃいけないし、その経営者を支えるスタッフだとかエンジニアの人が変わらないと企業は変わりません。でそういう意味ではね、当時僕が抱いていた問題意識、凝り固まった成功体験ばっかりに基づいた仕事をするんじゃなくって、
はい、
新しい発想で現在のビジネス感覚でいろんな仕事をできる、
うん、
そういう人たちを大学での授業を通じて送り出してやれるっていうのは、
はい、
経済産業省時代にやりたかったことを別の側面から実現できるというか、人材という意味での実現できるということにはつながったと思います。
皆さん愛媛大学の学生注目です。
注目
してください。
ぜひぜひ。
そして、
はい、
知的財産センターのセンター長としては今後の抱負というのはどのようにお持ちでしょうか。
はい、私には2つ夢があります、
はい、
1つはね、1億円プレイヤーになるってことです。愛媛大学から生まれた技術をね、
はい、
1億円で売れるような、
うん、
そういったもののお手伝いをしたいというふうに思ってます。我々はねこういう大きなやつをねホームランと言います。僕はぜひねこのセンター長の間にですね、1億円超のホームランを1本打ちたい、
はい、
まあ、もちろん実際に発明するのは先生方ですよ、
はい、
それを世に出すお手伝いをしたい。もう一つはですね、これは全く両極端なんですが、全然お金にならなくてもいい、お金にはならなくてもいいんだけれども、世の中を変えるような、
は
あ、歴史を変えるような、この技術この発明のおかげで我々の生活が変わったような、まあ、中村修司さんの青色発光弾なんとはそうなんですけども、ああいったねもう世の中を変えれるような意味での発明をですね、世の中に出るようなお手伝いをしたいっていうのが、ぜひ我々たちの実現したい2つの夢です。
もう大学はそれこそ学生さんがいて、もう教える研究者、うん、教授の方がいて、
うん、
としか思ってない方も多いと思うんですけど、そうじゃないですね。
そうなんですよ。これは僕ぜひ声を大にして言いたいんですが、大学に私のようにね博士号も持っていない、研究をしているわけでもない、うん、教育途中で頑張っているわけでもない、でも大学から生まれる技術をねきちんと世の中にどういうふうにしてやれば役に立つようになるんだろうということをもういつも考えていて、でそのために大学内を走り回ったり、
はい、
企業を走り回ったりしてね汗をかいている人たちがいます。それはね愛媛大学だけじゃなくて、全国の大学、全世界の大学にいます、
はい、
何かね成功すればね、技術成功すれば研究者が注目されるでしょ、
はい、
で一定のその評価も上がるし報酬も得ますよね。でも我々のような裏方、仲介役、縁の下の力持ち、そういう働きがなければ大学生まれた技術は世に出ないんです、
うん、
そこをねぜひご理解いただきたいんですよ。でそういう頑張ってる人たちに僕はエールを送りたい。
どうせですね、これからも女子生徒ならのみならずいろいろな方のこう価値観も変えていくようなお仕事もしていっていただければと思っております。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、頑張ります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部数学教育講座、吉村直道先生にお話を伺います。お楽しみに。